農機具屋さんのお仕事第7回目焙煎機を作ってみた。皆さんこんにちは、 FM ノースウェブ DJ ナビゲーターの山田です。そして
窓化鉄工所の窓化一郎です。
窓化一郎さん、今日もよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
第6回目の時はトルコのお酒、ラクでしたっけ。
はい、ラク、
ラクをねいただきまして、なんかチョコレートにも合うんじゃないかって言ってね、チョコレートを食べながらも飲んでいたんですけども、今回のテーマが何でしょうか。
窓化鉄工所の商品の話なんですよ。
はい。
でね、突然ですが山田さん、コーヒーって好き？
僕喫茶店で働いていたことがあって、その時に喫茶店で出すオリジナルブレンドを、当時の、キーコーヒーだったかな、ところに行って、その焙煎の工場も行って、どんな豆にするかとかも決めて、でそれをお店でサイフォン使って、サイフォンで細かく挽いた豆をこう提供してたんですよ。だって結構コーヒーの味にはうるさい方かもしれません。
あ、すごいな。今回ねこの焙煎機をね作った話しようかなと思ってるんですけども、
焙煎機、突然それ窓化鉄工所で焙煎機を。
そうです。
本当にチャレンジ精神ですね。いろんなものをこう作ってみようということですが、どういうきっかけだったんでしょうか。
これですね、キャンプとかに行った時ね、結構時間があってまったりしてるじゃないですか。
確かに。
その時に自分で、持ってったストーブ、キャンプ用のストーブでね、行ってね、
生豆から行って、
で自分で入れたらさぞかし至福の時間が訪れるんではないかと。
薪をくべて火を灯し、そしてそこで豆をいって時間をかけてコーヒーを入れていくということですね。
そうなんですね。いいですね。湖のほとりだとか森の中
で。最高ですね。よくインターネットとかね、 SNS でもそういう動画も上がってますしね。でもいざじゃあ焙煎機作るっていうとね、実際一郎さんもコーヒーは好きなんですか？
ですね、これがね微妙なとこで堂々思いつきじゃないですけど、あったらいいなって言うんですけども、実際はですねマニアっていうほどではないですよね。毎日ね会社で仕事をしてるので、3杯から4杯ぐらいは、
コーヒー好きですよね。
あれですよ、ポチッと押したら出てくるディスポーザーから飲んでますけども。でちゃんと入れるときはね、実は家では、お湯の温度も決めてみたいなことはやってます。い
や結構やっぱこだわり持って。
どうなんだろうね。なんかね、いろいろ見てて、この温度がいいとかって、YouTube とかあるから、それでやってるだけなんですけど。
いや、だって温度なんて気にしないで、僕、そのサイフォンとか使って、アルコールランプとかでやってると、一定ちゃ一定なんですけども、でも、やっぱりそういった、じゃあ焙煎機作るぞってなったら、そういう細かいところも、一郎さんは結構調べて、挑むんじゃないですか。
そうなんです。なかなかねマニアックなんで、調べ事もねやや好きっていうこともありましてやってんですよ。で今日ちょっとねその焙煎機っていう話をね、しようかなと思ってるんですが、焙煎っていうのはね、いわゆるロースト、日本語で言うといる、こういう加熱作業のことをね。
そうですね。
で窓化鉄工所ではですね、コーヒー焙煎機って名前がついてるので焙煎機って、
コーヒーとは歌わずに、焙煎機というふうに、
いるんだったら何言ってもいいかなっていうのをあとは考えてくださいって。
自由にそこは幅広くできるわけですね。
自分自身はコーヒーしかまだやったことないですけど、実はねこれ使ってるユーザーさんが、うちのインスタとかね上げた栗を自分で拾ってきてかな、
栗を行って
行ったりだとか、
甘栗にしちゃうってことですね。
あと落花生なんかもね、最近北海道で落花生ね、
そうですね、
なんか手に入るんですね。だからね、生の落花生って、
それちょっと生の落花生行ってみたいな。
いやこれね非常に僕も興味があって、ぜひやろうと思ってるんですよ。
じゃあもうコーヒーに限らずいろんなもの行ってもいいよという企画になってるんですね。
そうですね。
なんか、その難しいんですか、焙煎機作るっていうもの自体は。
いや実はそんなにね難しくなくって、それで調べたんですよね、まず焙煎機ったらどんなものかって、実は似たような商品あったんですよ。
もう存在していて、それはキャンプ用にとかご家庭用の
わけじゃないですけど、結構値段もねよくって、ただ200g 300g 入れて自分でこうヒーターで炙ってだとかっていうのはあってですね、あれ意外と簡単な仕組みだなと
なんかどっかからこうそれを買ってとか仕入れて中の構造を見てっていう感じですか。
でこれね意外とね頭の中でずっと考えてモヤモヤしてたんですよ。
あ、もうずっとあったんですね。
作りたいなって、はい、で偶然仕事で九州を訪れた時にいいやつ見つけたんですよ。
俺はどんな焙煎機だったんですか。
でこの時ね出張はその農業の話だとか今農福連携って福祉とね農業を密接につなげようっていうのがあって、そういった仕事で行ってたんですよ。それで熊本市のですね、まあ、固有名称で言うと100年ボンドという組織というか
100年ボンド
100年にカタカナでボンド、指定障害福祉サービス事業をやられている、まあ、ところがありまして、
はい、
そこはあのシェアの農園だとかハーブ園それからコーヒー関係のね事業をやってるっていうことでなんか非常にね皆さん生き生きとしてなんか楽しまれて仕事をしたり、
うん、
まあ充実してるなっていうところなんですよ。でここでですね、カフェやってるんですよね、
はい、
で手作りの焙煎機を使って、コーヒーを飲ませてもらったんです。
そこにあった焙煎機しかも手作りで、
でねあこれいただきかなと思って、はい、まあ、これ今写真持ってきたんですけどこれガスコンロの上に乗せてるのは煙突なんですよ。
そうですよね、 T 字型の大きめな K の煙突ですね。これ形として見ると、
それにメッシュのカゴを入れて、まあ、コーヒー豆を入れてねぐるぐる回しながら直火で焙煎するっていう。
じゃあ中にそういう網の筒を入れてるんですね。この、はい、もうほんと外側はこれ煙突ですか。
もう手作り、
煙突をもうガスコンロにボーンって乗っけて、右と左からね出てくるような感じですけども、そこに筒を、網の筒を入れてぐるぐる回してると。
そうなんです。
これ本当にハンドメイドって感じがしますね。
あれこんなんでいいのって
まあ確かに、でも単純な構造というか仕組みはそこまで複雑じゃないってことなんですね。
でわざわざですねまた、まあ、その時は別の仕事で行ってたんで、はい、また行きましたこのために。
あもう一回あの焙煎機見たいと。
でもう実際に使わせてもらって焙煎の仕方だとかそういうのを習って、そこでちょっとこれ商品化させてもらってもいいですかみたいなね。
お
ち
ゃんと許可取って。向こうのリアクションはいかがでしたか。
ああぜひお願いしますと。
じゃあ煙突型でガスコンロにつける焙煎機みたいなのが、
はい、で実際できたのはですねうち鉄加工得意じゃないですか。だからまあ煙突っていうわけにいかないんでちゃんとあの鉄板を切って組み合わせてと、
うんうん、
そういう形で、まあ、ここにね写真があるんですけど、
はい、こちら完成形の写真ということで、あ本当に箱型になっている感じですね。パカッとこう開けて、中に網があって筒型の網があってですね、そこに多分豆を入れて箱の外側にあるこうレバーでぐるぐる回して、しかも温度計もついてますね。
これですねやっぱりね温度が大切だっていうことで多分うちの技術者がつけようと、うんう
ん、じゃあこの温度調整あくまでそのご家庭のガスコンロでやる場合に自分で中火強火とかを調整しながら。
そうです、これもう常にねつまみに手をかけながら
じゃあこれずっとぐるぐるぐるぐる回しながらやるってことですね。
やるってことですね。ただね大体12分ぐらいなんですやってるの。
あでもそれぐらいなんですね、
だから手軽といえば非常に手軽で、
うんうん、
まあちょうどキャンプでねやるにはいい感じですよね。
確かにそうですね。
あんまりね1時間もやってたらね手疲れちゃってねパンパンになっちゃいますからね他のことできなくなっちゃうから
まあ今キャンプでもガスコンロとかねよく使いますしね、まあできる人だったらうまく焚き火とか、炎の加減を見ながら焙煎することも可能ですよね。
そう、それでこれね習ってきたことをじゃあ話すとですね、大体、はい、僕のやり方は最初にこのドラム入ってるんですけどここに、
はい、
それを外して中の温度を大体150度ぐらいに温めて、
まず一旦加熱すると、
でなったら、まあ、このドラムの中に 200g ぐらい豆入るんですけど、
うんうん、
それを、まあ、1分間に1回よりちょっと遅いぐらいのスピードでぐるぐるぐるぐる回すんですね。
1分間 に
40から50回転ぐらいなんで
40から50、
まあ、ゆっくりめに1、2、
お風呂で数字数える時
ぐらいのスピードで
やっていくんですね。
でこれ向こうで習ったんですけど最初にねバチバチバチバチ弾いていくんです。
音がして生の豆の弾ける音が弾ける音がするわけですね、
これね、まあ、やっぱ耳がね本当ね大事だなと。
じゃああんまりうるさい環境ではできませんね。
できないです。
本当にキャンプとか大自然の中で、その音をあ聞こえてきたらっていう感じなんですかね。
っていう感じで8分ぐらいなんですよ。これでやると、まあ、まあ目の状態変わりますけどね、うん、あの、うん、一ハゼって最初のハゼがバシバシバシバシ、
まず最初に聞こえたら一ハゼ、はい、
でその後なんかあの皮がね剥がれてきたりとかもあるんですけど、チャフっていうみたいなんですけど、薄皮が剥がれて下に落ちてきて、そこから終わって2分ぐらいですかね、二ハゼ、これはねちょっと小さいんですよ。と
その1回目のハゼた音から2回目の間っていうのは1回落ち着くんですか？
落ち着きます、はい、
あじゃあ分かるんですね。あちょっと1回目のハゼが終わったな、で2分くらいすると2回目がなるけど少し小さめ、
小さめですね、うん、そこからがね全集中でどこで仕上げるかって感じになるんですけども、
そこからが
気を抜くと真っ黒になっちゃいますし、
あ本当にギリギリなんですね、
まあこれねうちのやつって途中でパカッて蓋開けれるから一瞬パッと見て、あ色もうちょっとかなみたいな、それはできるんです、
うんうん、いやでもこれすごいな。
で、これあの入り方はねだから好みで見れるんですけども、浅いリーチってあんまり黒くしないとですね、これ酸味が強いんですよ。
そうですね、
で、あそうそうね、
やってたっていうか、ざっくりとしては、分かりますね。
で酸味が飛んで、まあ、その後深入りするとだんだんあの苦味だとかコクが出てくるって、まあそれは好みでやっていくっていう、
うんうん、これ網の形状というかその網の目っていうんですかね、それがちょうど豆の皮が剥がれて下に落ちるサイズになってるんですか？
ええ、だいたいですね3ミリとかそのぐらいのサイズなんで落ちてきて、うん、まあ、中に残ってるんですけども、こうほろったり、まあ、出した時にね振るってだとかっていうこともできます。
うん、これは面白いですよね。いろんな、まあもちろん自分の好きな豆を買ってきて自分で煎る、あのフライパンとかを使っている方もいらっしゃいますし、でもせっかくだったらゆっくり手間暇かけて回しながら、そしたらまんべんなく豆に熱がいくっていう感じですよね、きっと。
で、なかなかね、実はねこれ直火で直接当たるような構造っていうか、まあいろいろ考えてるんですけども、はい、直火のやつってちょっとしたねムラもねできるようなこともあるんです、うん、ただそうですね、まあそれもね見てきた参考にした100年坊の方、これも個性があってなかなかいいよっていうような話もね聞かれたんで、まあ毎回毎回ね同じものができるとも限らないし、なかなかね面白い。
確かにその入り加減というか、それでほんの少し変わる味っていうのも、それも含めて楽しめるよという、コーヒーをこう入るコーヒーを飲むっていう全体的な楽しみ方ができるんですね。
ですね。でこれ、うん、結構ね煙が最後出るんですよ、開けたらバーッと。
お
でやっぱ外でやるのねなかなかいいかなみたいな、
そのバッと出た煙が、
ええ、
家だとちょっとなんかガス基地がなんか煙基地がなっちゃうかもしれませんもんね。
あれです、ガスのね
警報器とかなっちゃうかもしれませんもん
ね、あるんで。
でも1回にどれぐらい、今その窓化鉄工所で作った焙煎機は1回にどれぐらいの豆を煎ることができるんでしたっけ？
うちのおやつがだいたい 200g ぐらいなんです、
うんうん、200もあればちょうどパッと飲むにはいいですよね、
ええ、あんまりね、これ見た時のやつね結構大きいんです。これ400ぐらいできるんですけども、はい、こんなに作っちゃったらキャンプでね持て余すかなと思って
確かに400だったら普通に袋で売ってるぐらいのサイズになっちゃいますもんね。いやでもいいサイズで自分で煎ることができるっていうことで、ね、窓化鉄工所のこのラインナップはやっぱりこれから増えていくんでしょうかね、こういった焙煎機以外も。
いろいろねこういうことをねやりたいなと思ってて、何よりやっぱりこれ自分で煎るっていうね、
うん、
なんかねマニアの人聞いたらこれ、まあ、すぐ冷ますんですけど一日寝かした方がいいよって言われるんかな、
煎った後にな
んか聞かないですそれ。
いやそこまでは僕も初めてですね、
だけど僕結構そのまま、まあ、冷めた状態になったらすぐ入れる。まあ美味しいですよ、あやっぱテンションも上がってるんで自分でやると、
入りたては間違いないでしょうね、入りたてで自分だったらもう削ってというか。
あとね豆もね結構ねポリって食べるとまあまあ食べれて美味しいんですよね。
ああそうなんですか、苦味はもちろんありますよね、
あるけど結構サクサクしてて、
なんかもう全てがそういうのも含めてアウトドアキャンプでいるのが一番ですね。
ですよね。まあこれからね、いろいろこういったラインナップ本当に窓かデッコ書で増やしたいなと思ってるんですが、
今まあ僕そのプロデュースでのストーブもそうですし、鉄板、焼肉用の鉄板もあって、そして焙煎と、
はい、
まだまだこれから増えていくと。
そうです。まあいかんせんね、ブランドなんてかっこつけてるけど、やっぱ品揃えですからね。
まあそうですよね。いや、もっともっと窓か鉄工所のラインナップは増えて、みんなに知ってもらいたいなって僕もありますね。
はい、まだね本当に1年まだ経ってないぐらいのブランドなんで。
これ気になるな、焙煎機ちょっと見たいな、買いたいなという方はどこで購入することができますか？
これはですね、あのサークル機構、あのサークル機構の機構は機械の機に工業高校の校って書くんですけど、それ検索するとですね、ホームページに出ます。
はい、
そこからあの窓川鉄工所の通販サイト、
一緒サイトに行けるようになってるんですね。じゃあまずはサークル機構というふうに調べていただいて、窓川鉄工所の焙煎機、ぜひ写真も、ね、載ってるので見ていただきたいと思います。さあ、お時間となりましたが、来週はどんなお話にしましょう？
ですね、来週ね、またね、農業の話で、農業で起こってる大問題、
あ、大問題、
その話してみましょうか。
ぜひ聞かせてください。次回は農業で起こってる大問題となります。ここまでのお相手はナビゲーターの山田と
窓か鉄工所の窓か一郎でした。